皆さんおはようございます。マルコの福音書を読んできていますけれども、マルコの福音書の特徴としてですね、最初にお話したことは、他の福音書に比べて、イエス様の教えている言葉の部分とかですね、そういう内容っていうこと以上に行動ですね、イエス様の行い、やっていることとか、あるいはなさった見業とか、こういうことを通してイエス様が主であるということを教えているのが、このマルコの福音書の特徴だということを最初に分かっちゃったと思います。で、今日の箇所はですね、まさにそういうイエス様の行動を通してイエス様が主であるということを教えている、そういう箇所の始まりだというふうに言うことができると思うんですね。まさに今日いくつかのことをイエス様はなさっているわけですけれども、そのことを通して、イエス様は本当に主なんだなということが分かってくる、そういう内容であるというふうに思います。で、今日のキーワードはですね、権威ということじゃないかなと思います。キーワードは権威ということですね。権威というところに目を留めていきたいと思います。で、内容としてイエス様は権威ある主なんだということを今日の箇所からはっきりと悟っていくことができればいいなというふうに思います。で、権威ということをですね、最初私言葉じゃない国語辞典でですね、ちょっと調べてみましたら、一つはですね、従わせる力ということが書いてあったわけですね。従わせる力が権威ですよ。そしてもう一つは、これよく使いますけど、例えばその何ですかね、なんとか学の権威とか、そういう表現しますよね。何かこう教えたりとか、研究とか学問とかの第一人者的な、一番偉い人のことを権威というふうに言うわけですね。こういうような意味合いのことが共通して載っている意味の内容でした。で、まさにですね、今日のイエス様の行動なさっていることを通して、イエス様は従わせる力、つまり権威がある方であり、また教える権威を持っておられる方である、こういうことが分かってくるのかなというふうに思います。ぜひ御言葉からそのことをはっきりと神様に語ってもらいたいなというふうに願います。では順に見ていきましょう。まず最初は21節22節をご一緒に読んでみてスタートしていきたいと思います。21節22節を開いている方で結構ですので一緒に読んでみます。いきます、せーの。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。はい、こう書いてあります。イエス様はですね、カファルナウムという町を本拠地にしていました。そのガリラヤっていう北の方ですね、その湖の周りの町の中でも特に、地図でいうと左上っていうんですけど、北西ですね、そこにあるカファルナウムっていう、そこそこ大きな町です。この町を根拠地として、その地方で一番精力的にですね、福音を述べ伝えていたということが分かっています。で、その根拠地にしているこのカファルナウムの町で、安息日に街道に入って教えたということが書いてあります。で、当時の安息日はですね、今の日曜日とちょっと違いまして、金曜日の日暮れから土曜日の日暮れまで、ですからおよそ土曜日ということですね。土曜日を安息日としていました。で、その安息日にユダヤ教の、つまりユダヤ人の人たちは何をしていたかというと、集まってですね、私たちと同じです。つまりユダヤ教の教会に集まって、その街道に集まって、律法、私たちと同じですね、これもね、聖書の旧約聖書の御言葉を学んだりして、そして礼拝を捧げていたということが実際に行われていたことであるわけです。ですからイエス様もその日同じように、そのユダヤ人たちの教会に集まって、そして聖書を教える当番に立ったというんですかね、牧師がするのと同じようなその位置として立って、そして教え始めたということであるわけです。で、するとですね、人々の反応が書いてあります。人々はその教えに非常に驚いたと、こう書いてあるんですね。面白いのは、これも他の福音書と比べるとですけれども、何話したかということは書いてないわけですね。どういうことを話したかということは書いてなくて、ただ人々の反応からどういうことが語られ、またどういうことが私たちにメッセージとして教えられているのかということが分かってくるようになっています。 で人々のその反応は驚いたっていうんですね。なんでかって言いますと、立法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったからであると、こういうふうに書いてあります。まあ、まさに権威というのが出てくるわけですね。つまりどういうことかって言いますと、イエス様はですね、この聖書の権威、聖書の主であるっていう権威を持って語られたということです。だからですね、みんなとっても驚いたんですね。逆に立法学者のようではなくって書いてあります。立法学者はですね、まあ、今でいう牧師みたいなもんですね。ですから聖書のその専門の学者のような人がそこに立って普通は話をするわけです。まあ、ですけれども学者ってある通りですね、それはまあ何て言うんですかね、注釈であったりとか、まあ、ここには例えばこれこれこういう解釈があります、これこれこういう解釈がありますとかですね、あるいは何々先生はこうおっしゃっておられるとかですね、まあ、そういうような形になっていくわけですよね。ところがイエス様の場合は全然違った。もう語り口も語っている内容も全然違う。それはですね、研究発表のようなものではなくて、主が語っているように語るわけですね。なぜならこの聖書の著者であり、また主人公であるのがイエス様、つまり権威であるから、権威として語ったということがわかるわけですね。だからこそ人々は驚いたわけです。今だかつてこんな語り方をした人はまるでいない。そりゃそうですね。私はこう書いた、私はこういうふうに語っているというふうに語る人が他にあるでしょうか。まあ、あるわけないわけですね。だからみんな非常に驚いたわけです。イエス様は言ってみればこの言葉の持ち主として語ったということ、この言葉の主であるとして語ったということですね。これが権威ある教えとして語ったということです。まあ、まさにですね、聖書の主人公はイエス様ですよっていうのはよく聞く表現ですね。でまさにその通りです。聖書を突き詰めて見ていきますと、結局何が書いてあるか、それはイエス様について書いてあるんですね。それはもう聖書全体が証しをしていることです。イエス様の主人公はイエス様であり、間違ったごめんなさい、聖書の主人公はイエス様であり、そして聖書が伝えたいテーマもイエス様であるということであるわけです。でその主人公が語るわけですね。ですからそれは権威があるわけですよ。まさに本人が語っているわけです。またイエス様は主であるわけですね。主が人になられた方であるわけですね。創世記の天地創造を始めたその時からイエス様は主である。モーセが出エジプトをした時、それを命じて導き出したのも主である。また預言者たちに言葉を預けたのも主である。その本人が語るのであれば、これより権威のあることはないわけですね。例えば、まあ、今でもですね、いろんな文学の研究者の人がいるとしますね。そしてその第一人者、権威の人がその文学について語ったとしたならば、普通はそれが一番権威のあることになります。ところがですね、その著者の人が蘇ってきて語ったとしたらどうでしょうか。まあ、それが一番権威になるわけですよね。どうしたってそうなるわけです。著者はおそらくこういうことを考えて言っていると言ってもですね、著者が出てきて、いやいや実は全然違うんだとか言っちゃったら、もうそれで話がつくわけですね。まさにそれが権威であるわけです。イエス様はですね、権威として語った、この言葉の主として語った、主人公であり書き手である方が語った、これがイエス様が権威ある教えとして語ったということですね。イエス様は聖書の主です。私たちに教えるこの御言葉一つ一つの主です。このことをまず最初に今日は覚えたいと思うんです。で余談ですけれども、まあ、わざわざ開けませんけれども、第一コリントの2章というところにはですね、今の私たちがそのことについてどう関わるかということも書いてあります。それはですね、私たちは聖霊によってこの御言葉がわかるということが書かれてあるんですね。まあ、この当時の人たちはイエス様から語られてですね、ああ、なんという権威ある教えか、主が語っているようだ、このように驚いたわけですね。で、まあ、私たち羨ましいわけですよね。あ、なんて言ったのかな、ぜひ聞いてみたいな、まあ、三条の水君とかはね、分かりますけれど でもこの時この場所で、ね、どういうことを語ったのかな、まあ、イザヤ書の話なんか他の福音書も出てきますけれども、詳しくは書いてないです。でもですね、私たちはもっと幸いだとイエス様は、まあ、十字架にかかる前に言ってるわけですね。なぜならあなたたちには聖霊を与えられる、私たちは聖霊が与えられる。聖霊はどなたですか。イエス様の霊であり、また天地を作られた主の霊であるわけですね。その方が、まあ、こうやってみんなに語る以上にですね、マンツーマンで私たちのうちに共に住んで御言葉を教えてくださる一番権威ある方が、 家庭教師のようにもうマンツーマンで教えてくれる、まあ、それほど私たちは幸いな時代に生きているということですね。イエス様がこの御言葉の主であるということをはっきりと信仰を持って受け止めて、そして聖霊によって語っていただく、その時にですね、私たちはこの時街道にいた人たち以上に豊かに御言葉を受けることができるということですね。この素晴らしい恵みのメッセージをまず第一に今日は押さえておきたいというふうに思います。イエス様は聖書の主である、主本人であるということをもう一度今日確認して、また御霊によって御言葉を教えていただきましょう。さあ続いて今度はですね、悪霊を追い出すという話になってきますね。じゃ続いてのところを見ていきましょう。23節から27節を読みたいと思います。ちょっと中途半端ですけど、23から27を読んでいきたいと思います。いきます、せーの。その時この街道に霊に取りつかれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。はい、ここまでで結構です。今度はですね、悪霊を追い出すということを行いました。ちょうどその礼拝の最中、その街道にはですね、汚れた霊、まあ、悪霊ということですね、悪霊に取りつかれてしまった男の人がいた。そしてその男というか、その悪霊がですね、叫んだわけですね。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。このように叫んで、まあ、それを妨害しようと、イエス様の死を妨害しようとしてくるわけですね。そして私を放っといてくれということを叫ばなきゃいいのにね、叫んじゃったわけですよね。ですから当然のことながらバレてしまうわけですね。さあそこでイエス様はどうしたかと言いますと、黙れ、この人から出ていけ。たった一言言うと悪霊は逃げていったということがここには書かれてあります。黙れ出ていけというと出ていった、まあ、非常にここにも分かりいい権威が表されていますね。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。人々も言います。この人が命じると悪霊も出ていくじゃないか。さっき国語辞典ではですね、従わせる力だというふうに権威のことを言ってましたけれども、まさにそれですね。イエス様が黙れ出ていけというと黙って出ていく。悪霊に対してもイエス様は権威がある。これがこの 第2のエピソードで書かれてあることですね。でこのことを見ますと、私はですね、百人隊長のエピソードを思い起こすわけですね。負けませんけど、ルカの福音書に出てくる有名な出来事ですね。ある時イエス様のところに百人隊長の部下たちがやってきた。でそれはなぜかと言いますと、百人隊長の大切にしている大事な部下の一人がですね、病気になっちゃったということですね。でこれ百人隊長は異邦人であるけれども、非常にイエス様のことをはっきりと信じていた。まあ、そこで部下を送って、何とか助けてくれませんかというわけです。でそこでイエス様が、あ、じゃあ行ってあげましょうというふうに言うと、慌てて、いやいや違いますと、来なくていいです、ただそこで一言命じてくださいというわけですね。なぜなら私も権威のもとにいるものです。私が部下に対して行けって言ったら行きますし、あれするな、しなさいって言ったらするし、しないし、まあ従わせることができるということですね。ですからどうぞ一言おっしゃってくださればいいのです。イエス様非常に驚くわけですね。こんな信仰はユダヤ人たちの中でも見たことがない。そう言って、望んだ通りになる。部下たちが帰っていくと治っている、まあ、こういうことがあるわけですね。まさにこうなさいと言ったらなる。しかしですね、私たちは権威があるという人であったとしても、限られた権威ですね、人間と思っているものは。しかしですね、イエス様は本当に権威がある方ですね。悪霊に対しても黙れ出ていけというと、それは出ていった、黙って出ていった。まさに悪霊に対しても権威があるのがイエス様であるということです。悪霊や超自然的な私たちの人知を超えたようなところにも、主は主である、イエス様は主である。これがこのエピソードから分かってくることですね。まあ、どうでもいい話ですけれども、私はこのことはですね、子どもの頃は非常に心強かったですね。でちっちゃい時ってこうお化けが怖いとかってありますでしょ。夜トイレ行くのが怖いとかですね、まあ、そういう時にこの御言葉を思い起こすたびにですね、あ、大丈夫だ、イエス様はもっと強いと思うと、まあ、なんとなくこう勇気が湧いてくるっていうのがありますね。 まあ、子供の時もそうでしたし、大人になってもですね、まあ、形は変わっても同じことが言えるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、お化けが怖いというのはさすがにあんまり思わなくなりましたけれども、でもですね、いろいろな恐れというものが私たちにありますね。私たちの思いをはるかに超えたことが私たちの人生の中でいろいろあるけれども、その一つ一つに対してもイエスは主である、権威がある、イエス様が命じたならばそれはそうなる、このことほど心強いことというのはないんじゃないかと思いますね。私たちは本当にイエス様にそういう権威があるということを本当に信じているでしょうかということが、まあ、今日問われていることじゃないかなと思うんですね。そうだといいなと思っているということと本当にそうだと信じているということは大きな差がありますね。私たちは本当に、まあ、私がですね、小さい頃思っていたようにというのはちょっとおかしいんですけども、まあ、素直なといいますかね、ストレートに本当にイエス様はそういう方なんだ、主なんだということをぜひ信じたいと思うんです。で、面白い点はですね、例えば24節を見てみますとこういうふうに書いてありますね。悪霊の言葉、ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体を分かっている神の聖者だ。悪霊は分かってるんです。悪霊はこの人が神の聖者だ、まあ、主だということを分かっているわけですね。聖なるものだということを分かっている。まあ、でも他の人たちはまだ分かってないわけですね。で、他の人たち、弟子たちですらまだ分かってないから、まだ準備ができてないので、まだ十字架に向かうことができないわけです。ですからイエス様はですね、黙れっていうわけですよね。そして、まあ、この後ですね、病気を癒した後でも悪霊たちに物を言うことをお許しにならなかった、もう何も言わせないわけですね。まだイエス様の方の準備が整ってないから、まあ、そこまで事細かにですね、命令をして、そしてそれを守らせることができる、これがイエス様であるということをもう一度確認しましょう。で、今の私たちの時代において悪霊ということを考えるときに、まずきちんと押さえておかなければいけないことは、悪霊というのはですね、その目的は人を神様から離そうとすることなんですね。聖書を通して悪霊のしている働きというのはもう一貫してそれなんです。私たちを神様から引き離して滅ぼそうとする、これが悪霊の働きです。悪霊の目的、悪霊の目的は非常にシンプルなんですね。私たちを神様から信じさせないようにする、引き離す、忘れさせる、どうでもいいやって思わせる、これ全部悪霊の働きであるということですね。で、目に、まあ、一般的には普通見えないので、普通はあまり見えませんので、ですから、まあ、私たち現代人はですね、油断するところがあるわけですね。まあ、この時代だけだったんじゃないの悪霊はというふうに油断するんですけれども、もう思うつぼだと私は思いますね。私はですね、むしろ現代はですね、悪霊がそんなに頑張んなくてもいいぐらいひどい時代なんじゃないかというふうに思いますね。そうじゃないでしょうか。周りを見てください。わざわざ引き離さなくたって、みんな離れてるわけでしょ、神様から。ですから悪霊頑張んなくたっていいんじゃないか、そういうふうに思いますね。むしろ教会が、ああそんなもんかって思って頑張んないから悪霊も頑張んないで済むっていう、そういう時代じゃないかなというふうに思います。しかしですね、私たちはむしろ悪霊が一生懸命頑張るぐらいの時代になっていってほしいというふうに使命感を持って教会として歩んでいくべきじゃないかなというふうに思いますね。みんなが、ああイエス様って本当に主なんだ、この地の人々が思うようになったら、悪霊は慌てて腰を上げると思いますね。あるいは、いや働いてないんじゃないって思わせるのが作戦かもしれないですよね。全然気づかないところで巧妙にバレるようだったりありませんから、まあ、この時代の、ね、悪霊ってまだあんまり賢くなかったのかもしれないですよね。思わず声を上げちゃってますけれども、でも今は本当に巧妙な働きがあるかもしれないですね。悪霊なんかいないんじゃないか思わせておけば、私たちがですね、自然といろんな形で神様から離れていく、いろんなことがあって、いろんな教えが世の中にはあって、いろんな考え方があって、そしていつの間にか神様は相対的なものになって、まあ信じても信じなくてもいいものになって、そしていつの間にか、ああそういうものだというふうになっちゃうんじゃないでしょうか。まあ本当に私たちも注意しなければいけない、そういう時代ではないかなと思います。だからこそ私たちははっきりとイエス様が主である、イエス様がどのような悪霊の働きがあったとしても私たちを守り、また救い、また力強くその教会の使命を果たさせてくださる主であるということ、このことをちゃんと心から本当に信じていくということ、このことが本当に大切なことであるというふうに思います。さあ最後ですけれども、29節からのところを見ていきましょう。29節から31節を一緒に読みたいと思います。29から31を読んでいきましょう。いきます。せーの。 すぐに一行は街道を出て、シモンとアンデレの家に行った。ヤコブとヨハネも一緒であった。シモンの姑が熱を出して寝ていたので、人々は早速彼女のことをイエスに話した。イエスがそばに行き、手を取って起こされると熱は去り、彼女は一同をもてなした。はい、こういうふうに書いてあります。まあ、ここでですね、街道を出て、そして何が起こったかと言いますと、シモンとアンデレ、つまりペトロさんたちの家ですね、に行ったということです。でそうするとそこには、ペトロさんの姑さんがいた。でも熱を出していたということですね。で姑さんっていうんですから、ペトロさんは結婚していたということ、まあ、このことは広く知られていますね。そしてその姑さんがいたということです。でちょっと面白いのは、まあ、前回のところでですね、ペトロさんたちがもう早速網捨ててしゃがったということを書いてありましたね。で確かに、すぐに従った、まあ、これが大事だということを言いました。でそこだけ見るとですね、家族もほっぽり出していくのが正しいというふうに見えかねないんですけれども、まあ、必ずしもそうじゃないということですね。今日の箇所を見てもそのペトロがですね、実家とのつながりを全部断ち切って出ていったわけではないということはよくわかります。で、まあ、当時の社会はですね、むしろそのイエス様に従っていくということを肯定的にね、受け止めてくれる社会であったということももちろんあると思いますけれども、まあ、私たちがですね、イエス様に従っていくということはもちろんそのなんていうのかな、こう家族のつながりに、よってこう信仰をね、妨げられるっていうことは良くないですけれども、そうではなくて家族を捨てていくということではなくて、むしろイエス様に従っていくことを通してこのような御業がその家族のうちにも起きてくるんだっていう、そういう、まあ、一つのいい例じゃないかなというふうに思います。まあ、それは前置きですけれども、まあ、いずれにしてもこのペトロさんの姑さんが病気になってたということですね。でここで3つ目に出てくる権威は何かというと、それは病気に対して、あるいは人体に対してかもしれないですね、そういう権威であるということです。さっきの悪霊に対する権威が超自然的な、ね、ものに対する権威であったとするならば、まあ、言ってみればこちらはですね、自然に対する権威であるということじゃないかなというふうに思いますね。で私はここでまた連想することがあるのは、まあ、このマルコの福音書も後で出てくるんですけれども、嵐を鎮めるイエス様の出来事ですね。ある日イエス様とお弟子さんたちが船に乗って、そしてまあ漕ぎ出していくわけですね。でそうすると折りやすく嵐がガリラ湖に起きるわけです。まあ、結構吹くときは吹くらしいですね、あそこね、本当に。で転覆しそうになるわけです。ものすごい嵐になって大変な状態になる。ところがイエス様はずっと寝てるわけです。そこでお弟子さんたちが、ちょっと先生起きてくださいよ、私たちが死んでもいいんですか、こういうふうに起こす。そうするとイエス様はむくっと起き上がって、黙れ静まれっていうわけですね。そうするとすっかり凪になった、まあ、こんな不思議なことはないわけですね。でこれは普通に考えたらありえないわけですね。黙れ静まれって嵐にいて嵐が静まるようだったら、もうこれは大変であるわけですね。あるいは病気でも同じことですね。病気になった、治れ、治ったらこれは大変であるわけです。普通はそうなんないんです。普通はそうなんない。自然的なものは私たちの手に負えるものではないわけですね。ところがこの箇所でイエス様が表しているのは、イエス様はそれをも支配する主である、権威がある方であるということを表しているわけですね。まあ、さっき話した百人隊長の部下の場合もそうですね。普通治れって言っても治らないわけです。ところが治る。ましてや今日のこの箇所のところでは、イエス様はどうしているかと言いますと、姑さんが熱を出して寝てた。そうするとイエス様は言って、何も言いもしないんですよ。ただ手を取って起こした。すると熱が引いて治って、元気にみんなをもてなしたって書いてあるわけですね。まさにイエス様の権威、病気に対しても治すことのできる権威があるということですね。で私たちはですね、この自然をも支配する権威がイエス様にあるんだということを本当に心から信じるということが大事だと思いますね。逆パターンも結構あるんです。意外とですね、超自然的な方はなんかこうちょっと私たちの思いを超えちゃっててね、なんかどこか違う世界の話のようだから、それはそうなんとなくいいんじゃないっていう感じになるんですけども、逆にですね、まあ病気とかね、嵐とか自然的なもの、もうこれはですね、私たち科学万能だと思うような時代に生きていますから、むしろそっちが信じる方が大変だったりするわけですよね。いやいやそんなことないでしょう、
やめって言ってね、雨が止んだらそれは大変だよっていうふうに思うわけです。治れって言って病気治ったらそれは大変だよって思うわけです。しかしイエス様はそういう主であるということ、これもここに書かれてある、また私たちに示されているその姿であるということですね。で、一個誤解しちゃいけないのは一応確認しておきますけれども、必ずしもですね、病気と悪霊と一緒じゃないということですね。で、ここでもよくわかるように病人や悪霊に取り憑かれたものをみんな連れてきていると書いてあります。ですから病気は全部悪霊の仕業だということにはなりません。これたまに誤解があるのでよく説明しておきますけれども、絶対イコールじゃないわけですね。たまにイコールの場合もあるんですよ。同じような状況でそれ出てくる場合も聖書の中で出てきますけれども、大体の場合病人と悪霊に取り憑かれた人はセットで分かれて出てきますから、それぞれのパターンがあるということです。ですから病気になったらね、それは先祖の霊が悪いとか言い出す人は絶対嘘ですから信じない方がいいということですね。これもよく注意した方がいいわけです。ですから悪霊の働き、そして病気のこと、それぞれイエス様は主であるということを別々にきちんとよく押さえる必要があると思います。しかしですね、同時に病気を通してもまた悪霊が働くということもあると思いますね。病気を通して、もう一回さっきの悪霊の目的に戻りましょうね、神様から私たちを引き離すことですよね。病気をも通して悪霊が働いて私たちを信仰から引き離すということもあるわけですね。ああ、こんな病気になるということは神様いないに違いない思うかもしれない、それはでも違うんですね。発想が違うんです。そこら辺もですね、非常に面白い部分だと思います。今日のこの最後のところで32節から以降のところを読んでみますと、安息日が明けるとですね、人々が殺到してくるんですよ。ね、治してくれ、悪霊を追い出してくれってやってくるわけですね。ところがその後でも、悪霊に物を言うことをイエス様はお許しにならなかった。悪霊はイエスを知っていたからである、こういうふうに書いたんです。つまりですね、人々は殺到してきたんだけど、イエス様が権威ある主だから殺到してきたわけじゃないんですよ。治してほしいから殺到してきたわけですよね。具体的な助けがね、この人のところ行ったら病気治るかもしれないと思ったから行きたかっただけなわけです。で、この時点でイエス様が権威ある主だと知ってたのは、皮肉なことに悪霊だけだったということですね。ここにですね、大事な最後のメッセージがあると思いますね。私たちが本当に受け取るべきことはイエス様が主であるということですね。もちろん私たちは病気が癒されるということも求めます。そしてそれは大いに求めるべきことですね。ぜひ信じて求めるべきですね。主よ、あなたは癒すことができる主です、こう信じて祈るべきです。しかしその先に本当に私たちが示されていることは何ですか。それは悪霊しかこの時点で気づいていないことです。イエス様が主であるということですね。そのことが私たちが分かってくるならば、それが本当の救いであるわけですね。たとえ病気になっても、たとえ苦難があっても、たとえ忍耐しなければならないことがあっても、なお希望と命を持って生きることができるようになるわけですね。そこにまだ人々は至っていない、でもイエス様は癒していくわけですね。ここにまたイエス様の愛の深さがあると思いますね。ここから私たちがよく抑えなければいけないことは、本当にイエス様が私たちに伝えようとしていることは何かということです。まずそれは何よりもイエス様が主であることを私たちが心から信じることです。しかし同時にイエス様はご利益主義的に私たちがイエス様を求めることをもなおまだ忍耐して待ってくださり許してくださる方であるということもよく覚えなければいけません。だからこそ大いに私たちは願うべきですね。主よ、私に何か悪い力が働いています、悪霊が働いています、主よ、これをどうぞ追い出してあなたの信仰をもう一度強めてください、こう祈ることが必要ですね。あるいは主よ、私の内からこの病を取り去ってください、そう祈って求めることが大事ですね。それらのことをイエス様は許しておられる。なぜならそれらのことを通してやがてイエス様のことを本当に知ることになる、そのことをイエス様は分かっているから、そのような無知であるということですね、まだ知らないということもイエス様は愛の眼差しを持って受け止めて、そして答えてくださるということですね。ぜひこのことを私たちは知りたいと思います。今日知ったことはですね、イエス様は権威があるということです。それは何に対して権威があるんですか。全てですね、全てのことに対してイエス様は権威を持っておられます。そのような権威ある方が私たちのために人となってきてくださった。しかもですね、俺には権威があるんだぞ、信じろよ、信じろ、信じればいいだろうって言ってもいいのに言わない。そうではなくて、 わざわざこのような回りくどいやり方を通して人々がイエス様のもとに集まってきて、そしてイエス様のことを知って学んで味わって分かっていって、そしてああ主だという日が来るまで忍耐強く付き合ってくださる、これがイエス様の姿であるということですね。まさにそこにはイエス様の愛があると思いますね。本当に忍耐強さがあると思いますね。私たちがどれだけ、分からなくて悪霊だけがあれが主だって思っているような、そういう中でも忍耐強く私たちに本当に応えてくださる主ですね。ですから私が皆さんにお勧めしたいことは、どうぞ遠慮なさらないで、どうぞ具体的なことも求めるべきだと思いますね。あ、そうか、主であることを知らなきゃいけないんだと思っていい子ちゃんになる必要はないと思いますね。もうアホのようにって言っちゃった、ごめんなさいアホのようにと皆さんのことを決して思っていませんけれども、もう何でもいいから、とにかくね、殺到するこれらの人々のように主のもとに殺到するべきだと思いますね。殺到していって、主よこうですこうです、これがないです、何とかしてください、主よどうしか助けてくださいって、こういうふうに言ったらいいと思います。その中で本当にイエス様が主であるということを私たちは学んでいくと思いますね。ぜひ心から求め、またそしてイエス様が本当に主であるということ、その確信を持っていくものになっていきたいというふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈るひとときを持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ思い巡らして祈っていきましょう。イエス様は主です。すべてのことに権威を持っておられる主です。このことをぜひ思い巡らして、今信仰を告白し応答していきましょう。またどうぞ遠慮しないで、その主であるイエス様が私たちのために人となられたわけですから、いかなることも遠慮せずに、またこのことはイエス様に関わりないんじゃないかとか、できないんじゃないかと思わないで、求めて願って祈っていきたいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれ祈りましょう。祈ります。愛する神様、私たちの主であるイエス様、あなたの御名をあがめます。感謝を捧げます。あなたが私たちに忍耐強く付き合ってくださり、私たちの主として、私たちが本当に自分の意思で心を開いてあなたをお迎えすることができるようにと、愛のまざざしを持って付き合ってくださることを心から感謝いたします。主よ、私たちあなたを主と認めます。あなたを主と告白して信じます。主よ、どうぞ私たちの信仰を受け取ってくださり、その弱い信仰であったとしても、なおなおあなたが私たちの主となって共に歩んでくださるようにお願いいたします。今心の内にある願い一つ一つをあなたが聞いてください。主よ、どうぞお病の者には癒しを、弱っている者には力を、また必要の足りない者には必要をあなたが満たしてくださるようにお願いいたします。どうぞあなたがそれらのことをも通して、あなたが主であることを改めて私たちに悟らせてくださるようにお願いいたします。恵みと慈しみに満ちたも、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。